はい、皆さんこんにちは。今日もあなたにイソフェクショソー、新型大人です。小林です。
見た目は大人、頭脳はウイルス、樋口です。
ウェーイ
シャース、
おはようございます。リスナーの皆さん、今日も元気にいきましょう。小林です。
そして樋口です。いやー小林、今日のトピック、はい、ビットコイン1000万円突破よりも面白い話ある？はい、まあ世の中金や。
そうですね、次はイーサリアムが来るかもなんですけど、実はですね、先日のことなんですけど、まあ、スーパーで普通に買い物をしていた時の話なんですけど。
あ、スーパーで、何か、まあ、普通じゃない買い物をしたってこと？
いやいやいや、買い物自体は普通やったんですけど、レジでですね、前のおばあちゃんがいたんですよ。でなんとね、小銭でね、支払いを始めやがったんですね。
あー、それ時々あるあるやね。でどうしたの？うん、
でそのおばちゃんですね、小銭数えるのがこうむちゃくちゃ遅いんですよね。こう1枚2枚つって、なんでこう後ろに並んでる人たちがちょっとこうイライラしてきたりとかするわけですよ。
おうおう。
でその時レジの店員さんがこうニコって笑って、大丈夫ですよ、ゆっくりでいいですからつってね、その優しさにね、こう周りの空気が一変したんですよ。
おお、それは素敵な話やね。
そうでしょ。でその店員さんね、その対応のおかげでこう他の急いでた人たちとかもなんかね、ほっとした顔をしてたんですよね。
まあ、結局だから優しさって人を幸せにするんやね。
うん、いや本当そうですね。いや、わかります。そんな感じなんですよね。だからね、今日リスナーの皆さんにもですね、ちょっとした優しさをね、分けてあげることの大切さをね、やっぱこう伝えたいなと思ってこの話をしてみたんですけど。
素晴らしいメッセージやね。
うんうん、
さてリスナーの皆さん、今日も一日、人に優しく、そして自分にも優しく過ごしましょう。
はい、そうですね。じゃあそれでは今日も一日頑張りましょう。さあ次の曲に行くよ。
お楽しみに。
ところで樋口さん、はい、天然水の見分け方って知ってます？
知らん。天然水って書いてたらもう全部そうじゃない？
実はですね、全部巨大な浄水器で綺麗にしてるから、綺麗にしてから流してるから、そもそも天然なんてものはこの世には存在しないんですよね。
マジ？どういうこと？これコバが天然？
今樋口さんが感じているものは全て電気信号なんですよ。
いや、もうそれは分かるんやけど、それと天然が存在しないことが結びついてないっていうか。
キャー、
ちょっと、そもそも天然って何？あ、桃天？あの桃の天然水。うん、
すもももももも桃のうち、すもももももも桃のうち、すもももももも桃のうち。天然ってあれじゃないですか、なんか自然で作られた的な。
っていうか俺が思う天然って、その分子構造が自然世界で作られたもの的なものと思うよね。あとは素数の時も言ったと思うけど、うん、その割り切れないものね。
ああ、なるほどっすね、なるほどっすね。天然たい焼き的な感じっすよね。塩焼きとかっすよね。
あれ、今って昭和？平成？明和？
急にどうしたんすか？今は令和っすよ。で、それは天然は天然でも天然ボケっすよ。ズコ
ー、セプテンバーやな。
いや、マジアースウィンドファイヤーっすね。
まあその結局は人生はファンなんよ。
ファン。
なぜ、ちょっと待って、なぜ俺がそう思ったかというと、
うん、
まあ、ファンって素敵やん。その、人を好きになる、うんうん、で人を好きになられる、うん、人生ってやっぱこういろんな人との関わり合いで生きてる中で好きっていう気持ちっていいやん、うん、なんか、
あね、
だからやっぱこう俺も誰かのファンでありたいし、俺も誰かにファンだと思われていたいみたいなところがあるよね、やっぱ
り、ね、うん、分かりみが深い。
ファンファン北九州よろしくしまーす。ちん
と樋口さんと話したいことちょっとあって、話してみてもいいですか？
はいよ。
樋口さんってプロの世界で音楽やってたわけじゃないですか。
うん、
でなんかそこにたどり着くまでになんかこう成長したなみたいな感じることってあったと思うんですけど、なんかそういうのってどういう時にこう成長してきたなって感じてました、そのやってる時。
あ、だから成長感じるのってだいぶ時間経ってからよね、
うんうんうん、
まずで成長というものもそのどういう観点から捉えるか次第だよね。なんやけど、うん、やっぱり一番分かりやすいのは何かしらの技術を身につけるっつうのがやっぱ成長を実感するのに分かりやすいと思うよね。
うんうんうん、
でそうなると今度は、まあ、一体何をもって技術を身につけたと言えるのかっていう疑問が湧き出てくると思うんやけど、まあ、俺はこれに関しては、まあ、技術を無意識に使えるようになるっつうことが一個の基準と思うわけよ。
うんうんうんうん、
まあ、けど なんやろな、まあ、だから、例えば俺パソコン使うときにめちゃくちゃショートカット機使うわけよ、
うんうんうん、
なんやけど今でも新しいショートカットを覚えようとするときっち最初やっぱ分からんくなるよね、手が慣れんというか。
ああなるほど、
うん、まあ、でも特に頻度が高いやつとかはそうなんやけど、うん、まあ、何回も使いよううちに無意識に指が動くようになってくるみたいなことがあって、
はいはい、
でそうやって無意識にできるようになったっていうことに気づいたときに俺は、はい、あ自分成長したなっていうふうに実感するとかはあるね。
はいはいはいはい、
だから音楽絡みで言うと、うん、やっぱコードネーム見ただけで勝手にギターの指を押さえられるようになった時とかは成長したって感じがする。
ああ分かりやすい。なるほどっすね。まあ、結局成長ってその進化とか退化とかそういうのじゃ関係なくて、まあ、それまでの自分と変化してるっていうことを理解できるかどうかみたいなとこありますもんね。
はいはい、はい、
なんか、まあ、俺の場合とかやと。あの乗馬に、まあ、たまに今でも行くんですけど、まあ、何かしらこうできるようになってますもんね。
あ
そういえば昔の時代だと CD とか MD のウォークマンの世代じゃないですか、
うん、
この間久々に昔使ってたあのウォークマンを部屋からこう発掘してきてめっちゃ懐かしい気持ちになって、
うん、
で久しぶりにこういじってみたんですよね。じゃなんかすげえ違和感あってっていうのもなんかあの頃って通学中に自転車乗りながらポケットの中とかに入ってるウォークマンを何も見らんくてもそのブラインドで音量とかトラックとか操作できたんですよね。なんかこう板についてる感じですよね。で今やろうとしたらこうバリバリそれなんか違和感あるんですよ。なんかあボタンでかみたいな、うん、
はい、
で今改めてその見たら音楽を聴くだけの機械なのにこうむちゃくちゃボタン多いし、逆にこの10年でスマホに慣れてからこう扱うの上手くなってきたから、そのウォークマン的なガジェットを使いこなす技術がなんかいらなくなったっていうことなんですよね。
まあそのそうどうなんかどうやろうな、なんかそういうのもあるかもしれんけど、まあ俺の言いたいことはそれと全然違うくて、結局は成長するってことは何らかのプラスがないとダメなのよ、
うんうんうん、
まあ、そういう意味では、まあ、昨日なんやけど、うん、まあ、他人の車の駐車をたまたま手伝うことがあったんやけど、
うんうん、
他人の車の駐車をたまたま手伝うことがあったんやけど、
はいはいはい、
っていうのも、まあ、ある家族の車に乗せてもらって、
うん、
一緒に出かけたんやけど、そこのお子さんがまあ漏らしそうになって、
うんうん、
でコンビニに車慌てて止めて、でトイレにダッシュせな行けんかったよね、
うんうん、
でその時に俺言ったんやけど、その俺車止めてくんで早くトイレ連れてってあげてくださいっつって、
うん、
車の鍵を借りて、で代わりにバックでバーっとこう駐車したよね、うんうん、でレバーを、R ね、バック、うん、あのリアに入れた瞬間に違和感に気づいたんやけど、
うん、
その車バックモニターついてなかったんや。
マジっすか。
バックモニターが
マジっすか、
ついてなかったよ。
うん、
そうなんよ、
うん、
で、まあ、結果として結果として無事で駐車できたんやけど、
うん、
それがめちゃくちゃ怖くって、
うん、
ちゅうのもまず自分の車やと基本的にモニターを目に見ながら後方確認してこう駐車するんやけど、
うん、
モニター内から両脇とバックミラーを交互に見ながら駐車せないけんだよね、
うんうんうんうん、
でまずこの時点でいつもと違うことをやってるからめちゃくちゃストレス で、うん、でしかもやっぱバックモニターなくてミラーだけやとどうしてもいつも生まれない死角があるよね、
うん、
でその見えない部分があるっつうことがこんなに怖いっちゅうことは実感できたよ、
うん、
実際ちょっとぶつけたし
確かに現代はなかなかそういう機会ないっすもんね。チンチチンチンチン。
それで俺が考えたのは、免許を取った頃と比べたら確実に運転技術自体は上達しているのに、バックモニターなしで駐車するスキルに絞って考えると明らかにレベル落ちちゃうよね。まあでも基本的にはバックモニターなくても駐車できる方がいいよね。そういう意味では俺という単位で考えると運転技術は下がっているはずなんやけど、バックモニターが普及したことで社会的には交通事故が減ったはずなんよね。そう考えると人類レベルでは運転技術が向上しているはずで、つまり悲劇は減っているはずで、成長ってことを考えた時に個人的な尺度で捉えるか、それともより大きい尺度で捉えるかで全く逆になるということがあると、そういうことに思い立った、うん、その時俺、人類って素晴らしいなとめちゃくちゃありがたい気持ちになったよね。
なるほど、確かにそうっすよね。なんかむしろそれ樋口さんやっけんいいんすけど、同じ立場で俺やったらその昔できたことができんくなったりとかしたら、それはこうプラスに捉えるっていうよりなんかへこみますね。だって俺ウォークマンのボタンの位置わからんくなっただけでもちょっと落ち込んだっすもんね。
ウィンガーディアムレディオーサ
ー、やっぱ浮遊感が乗馬につながるんですね。
浮いてる感じと四足歩行って実は科学的に類似点があって、歩くときわざと倒れ込むようにしたらなんかスタートダッシュできるっちゅうやん、
うん、
祝辞絶唱歩法、うん、あれ多分倒れ込む時のふわっとしたやつの一瞬でガッていくんじゃね、科学的やろ、
うん、
四足歩行って常に杖が前にある感じやろ、だき杖を取っ払ってふわっとした時にガッて後ろ足で進む感じ。
なるほどですね。やっぱりある程度乗馬上手くなると乗った時の姿勢だけで分かるんですよ、馬だけに。で特に腰の角度ですね。なんか上手い人って馬に行くぞってこう心で指示して腰をねこうクイッとやるだけで前にこう組むんですよ、こうなんかクイッと。でバックもですね、こう腰をクイッとやるだけで後ろにこう進むんですよね。でモニターとかなくても全然それはこう馬の場合はね大丈夫なんですけど、こう多分樋口さんが言うみたいにこう倒れ込むみたいのを後ろにやってる感じなんですよね。でこの感覚身につくとこう日々の生活の中でもこう感覚を生かした姿勢保持ができるようになるんですよね。
私生活も上手くなるっちゅうことやね。
さすがっすね。
まあね、もう俺にかかればこんなもんや。
水跳ねて跳ねる魚を飲む君は美味しい美味しいと僕の手の上。そんな樋口さんを自由に操れたら面白いっすよね。ビビデバビデブー。
お腹痛い。
痛いの痛いの飛んでいけ。スーパーカリフラジリスティックエクスペリアリンスドーシャス。
ああ治ったわ。マジありがとう。
明後日の幸太郎に飛ばしときましたわ。
めっちゃ今更ないけど、うん、ハッサンに新型に来てもらうの初めてよね。
そうやと思います。うん、
俺ちハッサンの生態系知らんかもしれん。
マジっすか。俺はもうハッサンのいいところ100個言えますよ、3秒で。
マジ？
マジっす。
あ、聞きたい聞きたい。
ハッサンって激モテ。
あ、めっちゃいいやん。ちなみにナッチのいいところなら俺も言えるわ。3秒で100個。
お、いいじゃないですか。ちょっと聞かせてください。
AI より早くて正確。
うわ、それこそセプテンバー。
ところで、コバ先生。
はい。
あ、コバ先輩。はい。アースウィンドアンドファイアのセプテンバーを尺八で吹いてほしいです。
え、俺セプテンバーは無理やけど、クイーンのボヘミアンズラプソディやったらいけるよ。結構10代の時吹いてたけん。
ママミア、ママミア、なんてこった。
ママミアって何語っけ。
聞いた
見たことあるの。
人のネタ奪わんといてくださいよ。
そういうお前の甘さが全部裏目に出とるんよ。
それガチ。
いや、樋口さん結構ガチっす。
ふとコバと出会った時のことを思い出したんやけど。
あれっすね。確か樋口さん船に向かって走ってましたよね。あの時何があったんですか。
船がヤモリみたいにどんどん変わっていって、
はいはいはい、
形が、
はいはいはいはい、
船のが柔らかくなって粘土みたいになって、
いや、ありましたね、
ヤモリの形になっていったっ、
ありましたね、
うん、
いや、でその時その、うん、俺はそのヤモリじゃなくてカエルやと思ったんですよ。うん、だけど相当あの空気入れんところからむちゃくちゃ膨らまそうかして頑張りよったっすもんね。
まあだからこんな感じで、そういえば思い出は改ざんされるっちゅう話あるよね。
そうですね、もう何が本当かわからんっすよね。まあ他の人にも何か樋口さんと初めて会った時の思い出ちょっと聞いてみたいですね。
ああ、じゃあ俺の連絡先アプリの中からコバが一人選んで電話するか。
それ俺は大丈夫なんですけど、奥さんとか例えばこう電話しちゃっても大丈夫なんですか。
いや、むしろそれ俺はいいんやけど、コバ大丈夫。これどうなっても知らんよ。
いや、国民の皆さん、俺が消されたらカモ鳴らしてください。空飛ぶんで。
優しくな。
本当は僕原付で空飛んだことあるとか、まああるんですけど。
いや、田川やったら週一で飛んじょうじゃん。
盗んだほにゃららで走り出す、ほにゃららもほにゃららら。
ちょっと怖いこと言っていいですか。
はい、
今実は俺が喋るんじゃないよ、
樋口さん。実は今俺も俺じゃないんですよ。やばくないですか。
うん、
カモを叩いたらいいと思います。さすがっすね。
前までどなく言うけれない。
吉水渉先生の名作っすね、うん、俺の姉ちゃんがめっちゃ見よって、俺も見てたっすね。あの主題歌がいいんすよね。
そうそう、だから気になる気のよよよりもずっと今誰よりあいつに笑顔で会いたい。
なんかねこれまで話してきて脈絡がないことが気になってるんですよね、正直。これが恋愛だったら成立しないなって思うんですよね。
ちょっとひろしさん風に言ってみて。
今日はちょっと切ないけど心温まるお話をお届けしようと思います。コバです。
そして樋口です。今日のトピックは供養しなかった恋愛。これどういう意味ですか。
そういう供養しなかった恋が次の恋愛に影響を与えているかもしれないって。
なるほど。つまり過去の恋愛を心の中できちんと見つめ直して感謝の気持ちを持つということが、自分自身を成長させるきっかけにもなるわけやね。
まあ、そういうことですね。まあ、今日この話をしたのも、リスナーの皆さんにも、もし心に引っかかっている恋があれば、それをきちんと供養して前に進むきっかけにしてほしいっていうことですね。
美しい話やね。うん、まあ、あのリスナーの皆さん、過去を振り返ることは辛いかもしれませんが、それが次への一歩につながるんですね。今はさゆりも美味しいしね。
そうですね。今日はそんな深い話から始まったんですけど、うん、まあ、心を軽くして、うん、今日も一日頑張りましょう。それでは次の曲へ行きましょう。
そんな切ない恋愛の歌です。聞いてください。マキシマムザホルモンで恋の銘柄は。
さあ、ちなみに樋口さん、あのココエラでスケさんうどんとウエストとマキのうどん、まあ、どれが好きか、うん、
そうね、巻きのうどんやね。やっぱこう食べながらずっと麺が減っていかないっていうところと、あとかしわご飯とのやっぱ相性がすげえいいよね。
はいはい。ちなみに俺はウエストが一番好きなんですよ、その3つでいくと、
はいはい、
もうウエストの良さはズバリどこにでもあることっすね。
なるほど、いいね。まあそれで言うと、もう3つとも好きすぎて選べんわこれ。
ありますね。
いや、ん、ちょっと待って、 X で新型オトナウイルスのハッシュタグなんか起きてない？
うわ、なんだこれ、これは謀反ですね、
国民どもめ。あ、ごめん、俺が見よったの X じゃなくて食べログやったわ。
今回もこれぐらいで締めさせていただきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。本日の番組は、毎日がルーティンで何か新しい刺激が欲しいあなた、株式会社新型オトナウイルスの提供でお送りしました。株式会社新型オトナウイルスがあなたの日常にちょっとした冒険と驚きをお届けします。
私たちの最新プロジェクト、ワクワク体験キットで日常に彩りを加えましょう。
それはあなたがまだ見たことない世界への扉を開く鍵、新しい趣味に挑戦したい、未知の体験を楽しみたい、そんなあなたの願いを叶えます。
さあ、株式会社新型オトナウイルスと一緒に日常から抜け出して心躍る冒険に出かけませんか？
詳細は私たちのウェブサイトをチェック、または今すぐ電話してください。新しいあなたを発見するたびに今出発しよう。
せーの、
株式会社新型オトナウイルス、あなたの日常に
非日常を。小林慎と樋口でした。バイバーイ。